ルカによる福音書第22章の54節から62節。人々はイエスを捕らえ、引いて行き、大祭司の家に連れて行った。ペテロは遠く離れて従った。人々が屋敷の中庭の中央に火を焚いて一緒に座っていたので、ペテロも中に混じって腰を下ろした。するとある女中が、ペテロが焚き火に照らされて座っているのを目にしてじっと見つめ、この人も一緒にいました、と言った。しかしペテロはそれを打ち消して、私はあの人を知らない、と言った。少し経ってから他の人がペテロを見て、お前もあの連中の仲間だ、と言うと、ペテロは、いやそうではない、と言った。1時間ほど経つとまた別の人が、確かにこの人も一緒だった。ガリラヤのものだから、と言い張った。だがペテロは、あなたの言うことはわからない、と言った。まだこう言い終わらないうちに、突然鶏が鳴いた。主は振り向いてペテロを見つめられた。ペテロは、今日鶏が鳴く前に、あなたは三度私を知らないと言うだろう、と言われた主の言葉を思い出した。そして外に出て激しく泣いた。以上です。イエス・キリストの十二弟子の一人であるこのペテロが、三回もですね、イエス様を知らないと言って拒否した。まあこれは有名な出来事じゃないかと思います。クリスチャンであれば誰もがよく知っているエピソードの一つではないかと思いますね。4つの福音書がありますが、すべてに記されている有名な出来事で、まあ一読してね、忘れることができないエピソードの一つだと言ってもいいんじゃないかと思いますね。このエピソードの最後の61節のところで、ペテロが主の言葉を思い出したと書かれてますね。主の言葉を思い出した。まあこのペテロは、皆さんもよくご存知のように、後に使徒と呼ばれるようになるわけですね。使徒っていうのは、地上におられたイエス様に実際に会うことができた人の中で、その主の言葉と主の御業を教会の基礎となる真理として語る使命を与えられた人たちのことなんですね。まあ、ペテロはその使徒の中でも中心的な人物となった人ですね。そして使徒となったペテロは、その後の人生をですね、それこそ他のことは何もせずと言ってもいいかもしれません。イエス様の御言葉と御業とを語り伝えるということのためだけに行きました。それ以外の人生は考えることができなかったのだろうと思います。まあそういうととてもなんかかっこいいというかね、勇ましい話のようなんですが、ペテロがここで語らしめられた主の言葉というものはですね、彼がいつも確信を持ってね、迷うことなく聞いていた言葉なのかといえば、決してそうではないんだと思うんですね。むしろ自分の弱さとか不確かさがですね、こうえぐられるように明らかにされるような言葉だったと言えるのではないかと思いますね。今日見たこのイエス様がペテロにかけた言葉もそうですね。ここでペテロが思い起こしたその主の言葉もその一つですね。それは少し前の34節でイエス様がペテロに語った言葉です。主法に34節があります。イエスは言われた。ペテロ、言っておくがあなたは今日、鶏が鳴くまでに三度私を知らないと言うだろうとイエス様は言ったわけですね。明日とか明後日ってんじゃないんですね。今日ですよ。あなたは今日この日のうちにあなた自身の言葉を裏切って私のことを知らないとね言うんだってイエス様はおっしゃった。まあここにはペテロが主の言葉を思い出したって記されてるわけですけど、これはついさっき聞いたばかりの言葉をペテロがついつい忘れてしまっていたっていうんじゃなくて、おそらくその言葉、イエス様の語った言葉にあんまり重きを置いていなかったということを意味してるんだと思うんですね。聞いていて覚えてはいてもそれを軽く受け止めて、まあ無視していた。なんで無視したのかっていうと、まあ私たちは元来みんなそうじゃないかと思うんですけど、自分の弱さを指摘する言葉はあんまり聞きたくはないものですよね。まあ、自分で自分は弱いんだっていうようなことはあったとしても、他の人からね、他人からね、あなたにはこういう欠点があるなどと言われると、もう尺に触るし、受け入れがたいということになるんだと思うんですね。そんなこと言ったって、と言い返したくなるんじゃないかと思います。その通りだと思いながらも、なかなか受け入れられない。まあ、本能的に自分を正当化してしまうことがあるんじゃないかと思いますね。しかしこの時ペトロは、涙とともにそれを思い起こさざるを得なかったんですね。なぜか。もう自分がイエス様の言われた通りの人間だということをどうしても、 もう認めざるを得ないところに、この時ペテロは追い込まれていたからですね。 あなたはこの人と一緒にいた、あなたもその仲間の一人ではないかと人々から言われてですね、そんな人のことは知らないとペテロはつい言ってしまった。そのペテロの心を居すくめるように主の眼差しが注がれたわけです。ここにね、主は振り向いてペテロを見つめられたとありますね。その時ペテロは言い逃れる術もなく、自分の内側の不確かさがですね、明らかになってしまったんだと思うんです。主の眼差しの中で明らかにされた。謙遜な心でね、自分の不確かさを認めるっていうんじゃないんですね。もう私は不信仰なものだと自分で言う人に向かってね、もし誰かが、まあ牧師が例えばね、教会の誰かがね、私は不信仰だって言った時に、そうですね、あなたは不信仰ですね、なんて言っちゃったらね、どうなるか。あの牧師は私のことを裁いたとかですね、私のことを不信仰な人間だと言って怒り出すんじゃないかと思いますね。しかしペテロはこの時そんなことを言っていられる余裕はなかったんですね。その通りだとしか言いようがなかった。まあ、後にペテロが使徒となって主の言葉を語り始めた時にですね、この夜に起こった出来事を忘れることがあっただろうかと私は思います。おそらくなかったでしょうね。いつでもこのことを覚えていたし、いつどこに行ってもこのことを語り続けたんだと思うんですね。それから後、修正忘れることがなかったに違いないこの主の言葉をペテロはここで思い起こした。その時、自分の弱さを貫いて主の言葉がペテロの中で響き始めたということなんだろうと思います。一人の神学者がこのペテロの経験は決してペテロ一人のものではないと思うって本の中に書いていたんですね。例えば教会学校の先生がですね、子供たちの前で心をおののかせながら立って説教を語り始める時とかね、あるいは長い経験を持っている牧師がいつものように説教を語り始めるような時でさえも、この時のペテロと同じようにですね、自分の弱さ、不確かさ、不信仰を貫いて、その弱さの中で思い起こさなければならない御言葉として主の言葉を思い起こし、語り直す、聞き直すということがあるんじゃないだろうかっていうんですね。そういう意味ではこのペテロの経験は多くの人々にとって忘れることのできない物語となっているんであって、私たちはここにペテロだけじゃなくて自分たちの物語を読むんだともこの神学者は言っていますね。ある本にこんな証というか話がありました。教会学校で奉仕する一人の若い女性がですね、どうも自分が子供たちの前で説教するときにどうしても声が小さくなってしまって、特に文章の終わりが、語尾がね、不明確になってしまうんだけど、それはおそらく自分の信仰に問題があるんじゃないかと、自分の教会の牧師に相談してきたそうなんですね。自分が話をしていることについて確信がない。一生懸命に勉強して話するんだけど、語ってる自分がそのことをまだ確信を持って受け入れていないんじゃないか。不確かで曖昧なところがある。それなのに、子供たちにこの信仰の言葉、神の言葉として語るということにためらいがあると、この女性は言ったわけですね。実はこういう経験は別に教会学校の先生でなくてもですね、誰もが身に覚えがあるものじゃないかとも思いますね。何かを語っている時に自分の心の中にある不信仰が頭をもたげてくる。家庭で子供と話していてですね、例えば信仰のことについて尋ねられて、一応は知ってるから答えてはいるんだけど、心の中では動揺を覚えているという親もね、いるんじゃないかと思いますね。これが信仰の教えだと思って語って、あるいはその通りに生きようとするときに、自分自身が真実にこのことを神の言葉として信じているのかと、心のどこかでこう疑っている。果たしてこんなことをしていていいんだろうかと心が揺れる。こんなふうに不信仰のために目が曇ったり心が曇ってしまうというような経験を誰もが知っているんじゃないかと思うんですね。でもそんな時に私たちは一体どうしたらよいんだろうか。先ほどのその教会学校の女性教師に相談された牧師はね、こう答えたんですね。たとえ自分に不確かな思いがあったとしても、御言葉を語らしめられるということに忠実になって、そこであえて語る。自分の心を場合によっては無視してでも語る。 そうすれば自分が語っている御言葉の中に引き上げられるように自分の心が高められ広げられるという経験をすることがあるのだと。いささかの不確かさを抱きながらもあえてその言葉を語らしめられることによってこう自分自身がその言葉の中にぐいっと引っ張り上げられる経験をする、それは幸せな経験というものだって言ってるんですね。なるほどなと思いますね。つまり自分の中にある確かさを問題にしないで、自分が語ろうとしている言葉、あるいは自分を導いてくれる御言葉の持っている確かさの中に自分の身を委ねてしまうということです。自分を信じることができなくても御言葉を与えてくださる方を信頼するということですよね。そうやってでもなければ私たちは語り続けていくというのは難しいんじゃないかと思いますね。ところでここでもう一つ私が皆さんとこの箇所からぜひね改めて考えてみたいことがあるんですが、それはこの時主の言葉を思い起こしたペトロが外に出て激しく泣いたっていうこの場面ですね。印象的な場面ですね。大の大人がですね号泣したっていうわけですよ。そう聞くと私たちは、ああこのことでペトロは心から悔い改めて立ち直ったのだと考えることが多いんじゃないかと思います。皆さんどうですかね。でも本当にペテロはこれで立ち直ったんでしょうか。涙は真実の涙であることももちろんありますけれども、ごまかしの涙っていうのもありますよね。ただ悔しくて泣いているとか、情けなくて泣いているだけということもあります。泣けばそれで立ち直れるというものでもありません。ちょっと厳しいですがそういうものですよね。事実ペテロがこの後どうしたのかといえば、それこそ泣いて心を入れ替えてもう一回ね、あの火の燃えているそのところに戻っていってね、ああ私は嘘をつきました、確かに私はあの人の仲間なんですってね告白したとは書いてないんですよね。おそらくどっかに消えていったんだと思いますね。そればかりじゃないですね。その後イエス様が復活なさったんですが、イエス様復活する前に何度も弟子たちにねご自分のよみがえりについて教えておられたにもかかわらず、イエス様が墓に葬られた後その復活を信じてイエス様を迎えに行ったっていうことも書かれてない。むしろ疑っていたんですね。それどころか全てを諦めてさっさと故郷のガリラヤの湖でね漁をしていたっていうことも書いてますね。一体あれほど号泣したのは何だったんだろうか。これで立ち直ったと言えるんだろうか。おそらくペテロが本当の使徒として立ち得るためにはなおいくつもの峠を越えなければならなかったと言わざるを得ないんじゃないかと思いますね。それにしても一体これほど証拠にもなく現れてくるこのペテロの弱さって何なんだろうか。この時イエス様は十字架の死に向かっておられました。そのイエス様に弟子たちは誰一人ついていくことができなかったんですよね。どうしてついていけなかったのか。それは簡単ですね。怖かったんですよね。みんな死を恐れた。人間は死ぬのが怖い、それは当然と考える人が多いでしょうね。怖くないっていうのはからいばりだと誰もが分かっているはずですよね。しかもこの時ペテロは一人ぼっちでした。見知らぬ人々の中にいました。彼以外の弟子たちはみんなどこかに逃げ去っていったんですよね。死に対する恐れが深くなるっていうのはたった一人で孤独でね、しかも全く未知のところに行くと思うからですね。しかも自分そのものがなくなってしまうとしか思えない。その存在がなくなるわけです。死によってね。誰がこういう恐れに耐えることができるだろうか。一度ぐらい泣いたからと言ってですね、その恐れに勝つことができるわけではないということができるんじゃないかと思いますね。しかしそれとともに私はこう思います。ペテロがその涙の中で思い起こしていたのは、先ほども見たようにその自分の弱さを指摘するイエス様のお言葉だけではなかったんじゃないだろうかと。イエス様はその時こうも言われましたね。私はあなたの信仰がなくならないように祈ったともイエス様はおっしゃいました。以前学びましたね。このイエス様の言葉もペテロはきっと思い起こしていたに違いない。そしてその言葉を改めて心に刻むようにペテロがそれを思い起こすことができたのはですね、イエス様が振り向いてペトロを見つめられた。そのイエス様の眼差しのゆえであったに違いないと私は思います。 旧約聖書の民数記という書の第6章24節以下にですね、皆さんもよくご存知の御言葉があるんですね。これは大祭司アロンの祝福と呼ばれる祈りの言葉がそこに記されているんですね。まあ、グレッシャペルの礼拝でも毎週礼拝の最後にね、牧師が祈る祝福の言葉です。6章の24から26節、ここをちょっと読んでみたいと思いますけれども、主があなたを祝福し、あなたを守られるように、主が御顔を向けてあなたを照らし、あなたに恵みを与えられるように、主が御顔をあなたに向けてあなたに平安を賜るようにと、このように祝福で祈れと神様がアロンに教えた箇所なんですよね。父なる神様が、そしてイエス様が眼差しをあなたに向けてくださって、その眼差しは決して変わることがないという、この祝福の言葉、この祝福の事実、それが教会に生きる、信仰に生きる私たちクリスチャンの信仰であって、喜びであって、平安であるということですね。この言葉を受ければ、たとえその週のうちに何があったとしても、私たちはその、決して揺れることがですね、なくですね、支えられていく、そういう祝福の言葉でもあると言っていいかもしれませんね。今このルカによる福音書が語っているイエス様は、十字架につけられる直前におられました。そのイエス様の眼差しがペトロに向けられて、ペトロを生かした。そして同じように私たちもこの眼差し、イエス様の眼差しによって生かされて、そこで御言葉を語ることが許されている、信仰に生きることが許されている。そしてこの眼差しを注ぎながらイエス様は言われます。あなたは一人ではないって言うんですね。20世紀最大の神学者と言われたカール・バルトという人がいましたが、彼はこう言ったんですね。私が神を信じるということは、私は一人ではないということ、それに尽きると。たとえ私たちにどのような苦難や試練が襲ってきたとしても、その中で私たちがたじろぐようなことがたとえあったにしても、その弱さの中で私はあなたと共にあり、私の顔はあなたに向けられて変わらないという、この主の約束が揺らぐことは決してありません。今その主の眼差しに支えられて、それを確信しながらですね、私たちも信仰の道を歩み続けていきたいと思いますね。これを忘れてはいけない、そこに目を留めていく。その時私たちは御言葉によって、眼差しによって励まされ、支えられるということを経験していくんだと思います。お祈りをいたします。